今朝恵みをいただく御言葉は創世記の40章です。創世記40章創世記40章はじめに1節から4節を宣言いたします。これらのことの後、エジプト王の検釈官と調理官とがその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検釈官長と調理官長の2人の挺身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名を褒め称え賛美いたします。あなたこそ我らの王、我らの主です。今私たちはあなたの御前に仕え、また収穫の初物があるとするならば、あなたへとお捧げするその意欲において満ちていることを示した昨日を感謝いたします。主よ、どうか一人一人あなたを主体求める私たちです。どうか私たちに恵んでください。恵みの御言葉を通して今朝私たちに行くべき道、また行ってはならない道を示してください。取り次ぐしもべをあなたが支配し、また一人一人の耳をあなたが清め、私たち遠野者があなたの命に豊かに預かりますように、これからの時を助けてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝も素晴らしい主の御名を褒めて大賛美いたします。昨日は、この講談のところにいて本当に美しく、ね、果物たち、また大地の実りたちが捧げられました。皆さん一人一人が、ね、粒ぞろいの主への捧げ物なんですね、実を言うと。ですから、昨日、本当に捧げた一人一人、本当に、その、ね、お店の中から一番いいものを、ね、チョイスして選んで、でそれで、主に捧げたんですけど、皆さん自身もですね、礼拝の時においては本当にどういう志が主の御前に最も、ね、清らかで神様に最も受け入れられるか、ね、私たちはですから本当にアベルの礼拝を捧げなくてはなりません。私たちが常々、ね、主を王たるお方を思っている、その志、これが、ね、いざという時に現れるんです。で今回の箇所、ね、昨日のメッセージの中でも少し引用したんですけども、本当にこの普段の志がいかにこの現れるか、王であられるお方、このエジプトにおいてはパロが王ですけども、このエジプト王パロに対してその2人の人、検察官長とまた調理官長の2人が出てくるんですけども、彼らが、ね、普段から王をどのように思っていたか、それが夢に、ね、現れるんですね。皆さんの夢も、ねまあ、よっぽど、ね、主から、全く新しく与えられない限りは、ね、普段の皆さんの志が夢の中に現れますね。その、普段の志をいかに、ね、しているか、これが、ね、重要になってきます。5節から、ね、読んでいきますと、5節から、さて監獄に監禁されているエジプト王の検釈官と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのパロの挺身たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。アメン。ヨセフ、本当に忠実に仕えております。牢屋の中において、この、ね、調理官長とまた検察官長、かなり、エジプトの、ね、国の中において高い、 地位にあったんですね。ですから、たとえ牢屋の中に入れられても、付き人が、当てがわれて、でそれでヨセフ、その中にたまたまいたヨセフが、その付き人に、抜擢されたんですね。ヨセフ、普段から、この主の御前において、忠実に使え、そして主が与えられたその場所場所、その場所がたとえ牢獄の中であったとしても、彼は本当にその牢獄の中においていかにそれが忠実に、主の御前においてまた人の前において、忠実さを示していくべきか、それをいつも、ヨセフは思っていたんですね。ですからヨセフはこの牢屋の中においても、忠実に、しており、そしてこの侍従長の目にかなってヨセフをこの牢屋の中に置いて、あらゆることを任せた。それで全てが、うまくいっておりました。でそこで、この、検察官と調理官に、使えることにおいても、ヨセフが役割が与えられたんですけども、この二人が、ある朝イライラ、しているのが見ました。でそれでヨセフは尋ねます。なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですか。顔色の悪さまで、ヨセフは、この、尋ねるんですね。どうせこの牢屋の中に、ぶち込まれた、人間、別に顔色が悪い、牢屋の中からに、ぶち込まれたからだろう、そんな感じで、聞かないということでなく、しっかりと、ケアをするんですね。ヨセフは本当に牢屋の中においても忠実に、人に対しての世話においても、また、人が関わらない何かのタスクを、こなすことにおいても、彼が忠実だったんです。でそれで8節、2人は彼に答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼らに言った。それを解き明かすことは神のなさることではありませんか。さあそれを私に話してください。アーメン。神、エロヒム、神のなさること、夢を解き明かすのは人の知恵や技ではなく、神の技であるということをヨセフは言いました。きっと、この、パロの検察官長、彼らにとっては、異教的な神、エジプトには神々と呼ばれるものがたくさん、おります。カエルの神だとか、また太陽の神だとか、猫の神だとか、いろいろな神々で、彼らにとってはきっとそんな、神々のうちの一つ、だろうというふうに思ったかもしれませんけれども、しかし、このヨセフにとってはもちろんアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そして本当にこの自分の家族アブラハム一家と契約をしてくださった天地を創造された神、天地万物の創造者であられる神を、意味しております。この神の栄光を表すこと、これが、このエジプトの中における、ヨセフに与えた隠されたミッションなんですね。ヨセフ表向きは、奴隷として売られてエジプトの中に、拘留されて、もう人の目から見れば、社会的な地位は下のまた下、ですけど、しかし実は神様のミッションを帯びてエジプトの中に、潜入しているわけです。ヨセフとしては、どういうふうに思っていたか分かりませんけど、しかし神様はあらかじめ夢を見せました。太陽と月と星がヨセフのことを拝んでいる夢を、見せました。本当に、まさにその後、本当にヨセフそのような、立ち位置になるんですね。彼の、父母また、子供その、11人の、兄弟たちがヨセフにこぞって、本当にお辞儀をするような、そういうことになります。実際ヨセフはエジプトの地においてこの、アブラハムのイサク、ヤコブの家全体を、養って、そしてそのイスラエルのその一家族を、一部族、そして一国家へと、築き上げる土台作りをヨセフがしたから、もうまさに、太陽、月、星、彼の父、母、息子たちが、拝んでも、それは、当然のようなことをヨセフはしたわけです。しかしヨセフはこの時点においては、社会的な地位は牢屋の中の、その、使える人、ですね。けれども彼は常に 自分は神のしもべであるということ、自分は神の民であり、そしてアブラハム、イサク、ヤコブと契約を結ばれた神が自分といつも一緒におられる、ね、自分と一緒にいるからこそ悪いことは、ね、神の御前においてはできない、ね、そして本当に神、自分と一緒にいるからこそ自分は救われ報われるのだという、ね、その思いがきっと彼の中にあったことでしょう、ね、神のなさることではありませんかと、ね、彼は、ね、ここにおいても、ね、言いました。でそれで9節から、それで検索ちゃん艦長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった。そのブドウの木には三つのつるがあった。それが芽を出すとすぐ花が咲き、ブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから、私はそのブドウを摘んでそれをパロの杯の中に絞って入れ、その杯をパロの手に捧げた。アメン。11節にはパロという言葉が3回も、ね、出てきます。検索艦長の、ね、思いの中にいかに、ね、パロ、ね、王たるもの、王に対して、ね、使える姿勢が、ね、普段からあったか、ね、この回数から見ても、分かりますね。彼がいつも王に捧げる杯を、ね、夢の中で持っておりました。そして目の前でブドウが、ね、3本のつる、それが芽を出すとすぐに花が咲いてブドウの房が熟してブドウになった。そのブドウを見たら、すぐにそれをそのパロに捧げるべき杯の中にそれを、ね、ブドウを摘んで杯の中に絞って、ね、入れて、その杯をパロの手に、ね、差し上げました。やる気があったから彼は元の地に戻されたんです。そして幸せを得たんです。イスラエル民族、ね、バビロンという牢獄に、ね、閉じ込められた、ね、その中によってやる気のある人たちはしっかりと系図を、ね、握りしめて自分の所在を、ね、しっかりと握りしめておりました。そしてバビロンという牢獄から何十年、ね、解放された後、その系図を持って、ね、いた祭司の一族で系図を持っていた人は祭司職に復帰しました。けれどもバビロン捕囚中にその自分が、ね、祭司の手であるという系図をですね、どっかに、ね、売っちゃって、やっちゃってなくしてしまった人は祭司職には戻れませんでした。皆さんも本当に、自分が本来、どういう立ち位置にあるか、それを、しっかりと握りしめ続けるべきです。ヨセフは神の民としてのそのアイデンティティをしっかりと握りしめ続けて、エジプトという、その異教の国に一人放り出されても、その神の民というアイデンティティをしっかりと握りしめました。エジプト人たちがみんなやってるけれども、神様の御前に忌み嫌われることを、彼は、神様の御前に、罪を犯すまいということをはっきりと宣言告白したからこそこんな牢屋に閉じ込められたんですけど、しかし、そんな彼はアイデンティティを捨てることはありませんでした。いつも神様を目の前に置いていたんです。本当に、ヨセフ17歳の時にエジプトに売られたんですけども、本当に若い時から、子供の時から、幼児からの時から御言葉教育がされること、これとても大事ですね。ヨセフは、本当に信仰深い父イスラエルの寵愛を受けて、信仰のしっかりした父親から直接の御言葉教育を受けたから、だからこうしてたとえ、家から、一人引っこ抜かれても、異教の地に一人置かれても罪を犯すことがありませんでした、親元から離れた途端に、罪を犯すクリスチャンホームの子供というのは、結構たくさんいるんですね。けれども、親元から離れてもしっかりと信仰を根ざす、子供は本当に親からしっかりと、幼い時から信仰の教育を、受けてきた人です。私たちはそのような子供を、子育て、それを目指す、べきですね。ヨセフは、本当にその信仰をしっかりと握りしめ続けておりました。またこの検索艦長も、そうでした、それでしたから、彼は、幸いを、得ることになります。12節から見ていきますと、ヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。3本の鶴は3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、 あなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。アメン。ヨセフは解き明かしました、3本の面3日のことです、数字を、解き明かしました、パロの夢の中でも、7という数字を解き明かし、それは、7年間の、ことです。本当に時と、関わりがあるですね、この3本の面3日のこと、3日のうちにパロはあなたを呼び出して、あなたを元の地に戻す、本当に災害を得る、今あなたは牢屋の中にいるけど、しかし3日の後には元の地に戻りますよ、ということを、ヨセフは、言いました。解き明かしをしました。ヨセフには解き明かしの賜物があります。夢、神様から示されたビジョンを解き明かす賜物がある。本当に、ヨセフに与えられたこの賜物、何年ぶりでしょうか発揮するのは、本当に私たちもですね、時には、神様から賜物をいただいているにもかかわず何年もそれが発揮できないまま、ということも確かにあります。ヨセフの場合は、牢屋という狭い、世界の中においてずっとその賜物を与えている賜物を発揮できない、時期が長い間、続いておりました、けれどもその、時期は誠実を養うべき時期なんですね。果たして、本当に神様から大役を任せられるかというかどうか、神様は時に狭い世界の中に入れてその賜物があたかも発揮できないかのような、状況に置かれるんですけど、しかしその状況の中において神様のことをますます熱心に求めて、ますます神様と親しくなって、で行く、そのように誠実を養うべき時です。ヨセフは時見事、この検釈官庁の解き明かしをしたんですけども、で14節で15節で言うんですね。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。彼は14節で知ってください、知ってください、ということを4回、言ってますね。きっと私を思い出してください、恵みを施してください、パロに話してください、ここから出られるようにしてください、本当に彼の願いは、そうでした。で本当にここにおいて、彼の願いが出てるんですけども、15節で、実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです、さらわれてきた、これは時期的には盗まれた、という意味なんですね。盗まれてきた、どういうことか、実質的にはこのヨセフの、お兄さんたちがヨセフを、売ろうとして、結局、お兄さんたちではなく、イシュマエルの子孫たちがヨセフを売ったんですけども、結果的には、家長であるヤコブ、イスラエルにとっては、盗まれたという言い方が当てはまるんですね。ですからヨセフがここにおいて自分は盗まれたんです、というのは、要するに家長であるヤコブを主人公にして、ヤコブを主体にして、ヤコブにとって自分は盗まれてきた、ヨセフは兄弟たちの行為を直接に表現しませんでした、むしろ我が子を失った父ヤコブの立場から、自分の立場を表現したんですね。本当に彼は、忠実誠実です、自分お兄さんたちがした悪を一切表現しておりません。むしろ家長であるヤコブにとって自分は、このヘブル人の国から盗まれて不当に盗まれてきたのだから、そういう不当な形では良くないです。ですから、盗まれたというこの良くない状況、これを正すために自分を元の、このヘブル人の国へと返してくださいというふうに、言うんですね。しかしあいにく、彼はこの時帰ってはならなかったんですね。彼の願いとしては帰ることだったんですが、しかしもし、本当に、この検釈官庁が、幸せになった時に、ヨセフのことを思い出して恵みを施してこの地下牢から、出していたとしたら、ヨセフ当然のごとく ヘブル人の国に帰ったでしょう。父の家に帰ったでしょう。あの問題ばかりが、ね、あって何の解決もない、まだ、ね、心へりくだっていない状態の、お兄さんたちの元に帰って、そしてヤコブに、ね、正直に言ったでしょうね。起きたことを、ね、問題がもっと問題になっていたことでしょう。さらに、父の家に戻って彼が待っている仕事といえば羊飼いの仕事です、ね、彼は一生、問題ばかりのあるお家に帰って羊飼いの仕事で一生を終えていたでしょうね、エジプトから出されていたヘブル人の国に帰っていたとしたらきっとそういう、ね、彼の一生が待っていたでしょう。それは神様の御心ではないんです。ヨセフの願いは帰ることでした。けれども神様の願いはまだだよ、いや帰れないよ、これが神様の御心だったんですね。帰るとしたらあなたが110歳で人生全うして骨になってさらにその後400年後にようやく帰れるんだよ、ね、これが、ね、神様の御旨だったんですけど、しかし、神様の御旨の方が幸せだったんです、ね、ヨセフはその後幸せになった時、ね、エジプトの総理大臣になった後2人の子供が生まれて、ね、神様は私のことを、私の父の家での労苦、またエジプトでの労苦を忘れさせてくださった、ねということで、マナセという名前を、ね、忘れさせてくださった、ねそれから、ね、エフライムという息子の名前、ね、自分を、ね、このイスラエルの中において増えるように、自分を、ね、本当に、大いに、ね栄えさせてくださった、ね、そういうふうに、思ってそのように息子たちに名前を付けました、幸せになったんです、ね父の家に戻ることではなくむしろ本当にこのエジプトの地において幸せになり、そして、このイスラエル部族のために神の国のために大いに活躍できるという幸せを、彼は、エジプトの地において得たんです、16節からですね、次は16節から読んでいきます。調理官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝編みのカゴが3つあった。一番上のカゴにはパロのために調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。この調理官長の夢の中においてパロに仕える姿が見られませんでした、ねパロという文字が、ね、17節に1回だけ出てくるんですけども、でも本来パロのために用意した調理食べ物、これを他のものに、ね、鳥についばまれて捕らえてしまいました、ね頭の上に、ね、王のために調理した食べ物のカゴを、ね、鳥に食べさせるままに、ね、放置しているとするならば、実際に、ね、彼自身が、ねその時期に吊るされて、ね、空の鳥に食べられるままに、ね、なってしまいます。ですから皆さんも、ね、頭の中によぎる、ね、鳥、ね皆さんの頭の中、礼拝する志、居眠り、ね、居眠りという鳥についばまれるままにしていたとするならば、ね、その人生がついばまれてしまうことになってしまいます。鳥を追い払ってください。眠気という鳥、ね、礼拝中居眠りするという、ね、また怠けたいという思い、また礼拝中に別のことを考えて、ね、早く礼拝終わらないかな、礼拝が終わったら、ね、早速、ね、ビデオを見たいなとか、ね、そういった、鳥、ついばむ鳥、これを追い払うべきです。私たちは王たるお方にお捧げする身です、ね、私たちのこの体が神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる、これこそ理にかなった礼拝であるって、パウロは言いました。私たちはですからこの思い、この心を誠の王であられるお方イエス様にお捧げするのだという思いを常々持っているとするならば、この賢者官長のように、ねいや本当に王たるお方の御そば近くで仕えることになりますけど、しかし、ね、その頭に飛来する鳥、ね思いを蝕む、ついばむ鳥、これを追い払わないとするならば、ね、やがてその体がついばまれることになってしまう、ね、悪魔がサタンが悪霊が、ね、頭の思いの中に、ね、ついばもうとして 開いてくるんですね。汚れた思いを頭に吹き込んだり、また、ありもしないことを、ね、思い巡らさせたり、ね、そういう鳥、ね、これを追い払うべきです。信仰の先祖アブラハムも鳥を追い払いました。神様に捧げるその捧げ物、それを猛禽が飛んできたらそれを追い払いました。神様と相対する時至るまで、本当に皆さんはそれを追い払うべきですけども、しかしパロは普段、このパロの調理官長は普段からこういう怠け心の志、ああパロのにの料理がついばまれてるなって、その程度にしか思っていなかったから、で結局、彼自身が、ついばまれる浜になってしまいました。18節で、ヨセが答えていた。その時証はこうです。3つのカゴは3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。3日目はパロの誕生日であった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検察官長と調理官長とをその家臣たちの中に呼び出した。そうして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。実際にこのヨセフが解き明かした通りになりました。ヨセフ、本当にこの、調理官長にの将来、3日目に木に吊るされるという将来、それを見ました。ヨセフは、ちょっとこの夢の解き明かし、彼の現実、これから起こることはかなりハードだから、ちょっと、お茶を濁そうかということはせずにですね、しっかりとはっきりと神様から与えられた解き明かしをそのまんまその通り一言一句漏らさずに、伝えました。これ預言者のたしなみです。私たち、主の言葉を伝えるもののたしなみです。たとえその内容が、相手がどう思おうとも、それをそのまま正直に伝える、これが、ヨセフのたしなみ、私たちもそれをするべきです。ヨセフはお兄さんたちに対しても正直に正しく自分に与えた夢を、それを披露しました。お父さんに怒られました、けれども彼は本当にその通り、いや神様がこういうふうに見せてくださったから、解き明かしをなさるのは神ではありませんか、ということで全部、その通り解き明かしました。話しました、ですから、主はヨセフを大きなことに用いることになるんです。けれども、23節、ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった、思い出さないということと忘れるという2つの言葉を重ねて意味を強調しております。もうこれもまた主がなさったことなんですね。わざと思い出させなかった、もし思い出していたとしたならば、ヨセフ、あの問題だらけの家に帰って一生、日の目を見ることはありませんでした。けれども思い出さず忘れさせてくださったから、主が、そのようにしてくださったんです。海先生時に、その証をしますね。入管において、ある、ご婦人を日本、何とかして留めておきたい、このまま韓国に帰ってしまったら本当に霊的な養いが得られないまま、傷心のうちに韓国に帰って、彼様を人を対して、苦々しい思いを抱えたまま、だから死を、もう3ヶ月いさせてくださいという思いを持って、その入管に臨んだところ、同じ人を見事その入管の職員の頭の中に、を忘れさせて、そして、反抗してもらえて、でそれで、そのご婦人3ヶ月養って、めでたく、イエス様と、出会い、また、本当に幸せのうちにそのご婦人は帰りました。主は時にそういうことをさせるんです。忘れさせる、頭の中に消しゴムを、見事消すということをなさる、それは主の御旨を成し遂げるためであり、そして本当に私たち自身ももし主の御旨を成したいという思いがあるとするならば、このヨセフのようになるんです。彼さん主の御旨、神様の主の御旨として はヨセフをエジプトに置いておくこと、これが御旨でした。亀井先生のその思い、それはそのご婦人をイエス様と出会わせて、その傷心を癒すことでした。それは主の御旨にかなっております。だから忘れさせたんです。その入管職員の頭の中を消しゴムで消して、ね、忘れさせてくださった。私たちも本当に、ね、主の御旨を成したいということがあるならば、ね、誰かの頭の中を消しゴムで消すということもまたあるんですね。皆さんは本当に日頃誠実を養うべきです。地に住み誠実を養い、日ごと皆さん宣言しております。ヨセフの模範に倣って、本当にこの時代において大いに用いられるものになりましょう。そのためには本当に皆さん日頃主に捧げる志が必要です。昨日収穫感謝礼拝、本当によりすぐりの果物を、それを皆さんは捧げようとしてお店に行ってよりすぐりのものを、ね、見つけました、ね。ちなみに私、スイカとリンゴを捧げたんですけど、スイカは、ね、本当によりすぐりのなんか一玉、ね、何キロって あったから、あ、こんなに大きいものだったら、ね、きっと 見栄えがいいに違いないって、見事見栄えが良かったんですけども、リンゴ、ね、実は私、ね、いろいろ調べ、もう10個20個ぐらいお店ね、インターネットのね、その産地直送の農家の、ね、ところを調べたんですけども、リンゴ、ね、なかなか12月以降に出荷っていうことを、がやはり産地 直送だとそうなんですね。で、11月の、ね、11月21日までに、ね、届けられるという農家から、ね、調べたところでは、そのいくつか調べて、そして写真を見て、ね、一番写真が良さそうで、そして甘いというふうに、ね、書いてあるやつ農家を、ね、選んで、やったつもりが、どうやら、ね、形が不揃いだったようですね。ですからもう本当に自分の目で見て手で触って、これ選ぶものだということを、ね、本当に思わされました。本当に自分で、いくつか回って、いくつか、ね、数あるものの中から何が一番ベストであるのかということを、ね、これを選んで、ね、そして、ね、それを主にお捧げするという志、私は結果的には、ちょっと形が不揃いのものが届いてしまったんですけども、しかしその、志が届いたと思っております。皆さんも本当に主に最高のものを捧げるという、ね、その志をいつも持っておるべきであり、やっぱり、ね、昨日私が得た教訓は、やっぱり自分の目で見て手で触って、あ、これが本当に一番なんだなって、インターネットに載ってる写真、ね、インターネットに載ってる動画っていう、ね、ものではなく、むしろ自分で実際に目で見て触ってということが、ね、大事だと思いました。皆さん自身一人一人も本当に何がよりすぐりの主に対する捧げ物であるのか、ね、それを自分自身で見極めて、ね、そして、このヨセフのように、またこの検釈官庁のように、いつでも最高のものを王であられる方にお捧げする、ね、志を持ちましょう。するならば主はやがて時至って用いてくださいます。日の目を見ることがない何十年、ね、ヨセフは経験しましたけれども、ね、しっかりと誠実を養ったゆえに、その後ずっと続く、ね、30歳から110歳まで、ね、本当に大役が任せられました。だいたい80年ですね、30歳から110歳、80年間もの幸いを得ました。彼が、日の目を見なかったのは、17歳から30歳まででしたけれども、しかし本当に誠実を養った、その年数にはるかに勝る年数を皆さんは、誠実を養うならば得ることになります。どうかヨセフの模範に習い、地に住み誠実を養い、そして大いに主に用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今朝も御言葉を通して私たちに必要な命を養いを与えてくださったことを感謝いたします。本当に地に住み誠実を養うということの大切さを得ました。主よ、本当に一人一人の思いの中に主に最高のものを捧げたいというその思いをあなたが汲み取り受け取ってくださいますように、また私たち自身も本当に日頃 自分自身を清め、あなたに喜ばれる器として自分自身を本当に主に捧げるべきものとして日々整えるものでありますように。そして時至っては本当にこの日本という地に、このヨセフのように本当に御言葉教育システムを構築していくことができますように。ヨセフはゴシェンの地という本当に神の子供たちが埋めを増えをする場所を備えました。システムを構築しました。私たちも主よそれをください。私たちも本当にそのように必要なたしなみを身につけさせてください。私たち自身が本当にその大役を得るに増す、それにふさわしいものとして主よ私たちを清め祝福し整えてください。今朝あなたが示してくださった御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りみなおがめ賛美いたします。私たちにも素晴らしい人生を与えてくださっていること、イエス様への道、天国への道、御国への道を与えてくださっていることを感謝いたします。御国に行く道、一人一人に与えられています。このしもべにも与えられています。その行く道々の中で、日頃この主に対してどのような思いを抱いているか、今主は問われています。主よ、このしもべ、本当に賢職官長、まだヨセフになりたいと思います。ですが、少し緩んだこの心の、油断といいますか、自分が調理官長をやってるということを本当に気づかされました。調理官長、パロの言葉が一回しかなかったと、言葉に見受けられました。でも検索官長はパロの言葉が3回出ていた、11節に3回出ていて、この検索官長の普段の思いが神様のことでいっぱいだった。パロ、どうしたら神様に使え、パロに使え、パロのことでいっぱいだった。パロにどうしたら、よく使えたらいいんだろうか。私たちクリスチャンも神様にどのように使えたら神様が喜ばれるんだろう、この思いが日頃から薄れていたことに気づかされたのが、昨日のメッセージ、また今日のメッセージでした。私たちが本当にもうクリスチャンであることが当たり前のようになっていき、礼拝生活を捧げるのが当たり前のようになっていく中で、なんかこう自分の中で慣れてしまって、神様を慣れ慣れしい存在へと追いやってしまう、その自分の中のこの、変な慣れ親しみではなくて、こう主を本当に尊い存在であり、また本当に私を作ってくださった、また私の罪を許してくださった、あの奴隷の状態から、罪の奴隷の状態から、この光のあるイエス様の世界へとこの招き入れてくださった素晴らしいお方である、その感動が薄れていたことを思わされます。主よ、どうかこの信仰が成熟していく中において、数々の、神様との、交わりの中でいいことも得させていただきます。そしていく中において、感謝することを忘れてしまった時に、この感謝知らず恩知らずへの道が待っていました。この鳥の猛禽が、この神様への思いが薄くなった時にやってくる。主よ、私たちはこのしもべは本当に気をつけなければいけないということを思わされます。怠け心を増やしてしまったことを許してください。そして普段からこの自分を、神を愛するよりも自分を愛してしまったことを許してください。悔い改めのこの罪の告白の中に、自分を愛するものと、テモテのところに出てきます。最初に出てくるのは自分を愛するもの、神様を愛すると言いながら自分を愛しているという、その錯覚の中に、サタンの策略の中に陥ってしまい、そして怠け心が芽生えてしまい、また礼拝中、また肝心要のところで居眠りが入ってしまう、この鳥がついばむこのきっかけを、普段の心がけからの積み重ねによってできてしまうということを本当に知ることができました。普段から私たちがどのように主に仕えたいと願うか、 また主に対して、ああイエス様、今日どのようにしたらあなたに喜ばれるんだろうかという、イエス様と共に歩む、この生活密着型の信仰生活をより取り入れていきたいと願います。イエス様、今日も悔い改めの心を持って私たちのこの不義罪を告白し、そしてイエス様と論じ合い、私たちの罪を許してくださる主に清められて、そしてもっともっと主に近づく生活、主に清められてあなたの御用に用いられたいという生活をしたいと願います。イエス様助けてください。聖霊様助けてください。日頃からのこの生活の積み重ね、本当に大事だということを教えてくださったことを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。